おはようございます。私は成長の家本部講師の吉原雄二と申します。第2回目の本日は、成長の家総裁谷口正信先生のご著書、心で作る世界をテキストに、心で作る世界というテーマで話をさせていただきます。成長の家では、目で見え、耳で聞こえ、匂いを嗅ぎ、味わい、肌で感じるなどの5つの感覚器官で感じることができる世界を現象世界と呼んでいます。一方、その現象世界の奥にある神が作られた完全円満な本当の世界のことを実相世界と呼んでいます。ここで本日のテキスト、心で作る世界の33ページから朗読します。芸術は心の表現であるという考え方は、特に新しい得意な考え方ではないので、読者の多くはあまり異議を唱えないと思われる。しかし世界、あるいは人生が心の表現であるという考え方には疑問を持つ人もいると思う。なぜなら、自分は心では〇〇大学に入りたいと切に願っていても、もう2回も入試に落ちたとか、私は心の底から〇〇さんと結婚したいと思っていたが、彼または彼女は別の人と結ばれてしまった、などという経験がおそらく多くの人にあると想像できるからだ。そういう人は考えるだろう。もし人生が心の表現であるならば、真剣に心で願った通りのものが実現しているはずだと。このような人は、心というものを意志とか、意識と同じものと考えている節がある。しかし、成長の家でいう心とは、そして心理学で扱う心も、そのような自分で意識している心だけを指すのではなく、自分の意識には必ずしも知られていない意識下の心、あるいは無意識とか潜在意識と呼ばれているものもすべて含まれている。朗読を終わります。ここで説明されているように、今日のテーマである心で作る世界という場合の心とは、潜在意識も含んだ心のことです。潜在意識は一人一人の心の奥に潜んでいる心で、本人でも忘れてしまったことが、この潜在意識の世界では依然として働いていて、本人の意思とは違った方向に物事が運ばれていく場合があるのです。例えば、良い成績を取りたいと思って頑張って勉強していても、親が高卒だから僕は絶対大学に入れるような頭をしていないと思っていると、一向に成績が上がらなかったり、大学に入りたいと思っていても、家庭の経済的理由で合格しても入学することはできないと思っていると、その通り受験に失敗したりする。本人は希望が叶えられなかったと落胆しているようだけれど、本当は潜在意識の通り、心底そう思っている通りの結果を自分の潜在意識が作り上げているのです。また、ユング心理学では、そのような一人一人の潜在意識は、同じ種族や民族、あるいは人類に共通している領域があると考えられており、それは集団的無意識などと呼ばれています。日本人には日本人特有の共通の心の傾向があるのもそういうことが影響していたり、より広い世界では人類共通の心とか霊長類共通の心という具合に広がっているとも考えられています。このように心が作る世界として戦争などの悪の状態やいさかいなどが存在するように見えるのは、それは完全な神が作った世界のことではなくて、多くの人の心が影響し合った結果、生まれてきた状態であるということができます。ここで大切なことは、戦争が生み出される原因は神にあるのではなく、人間の側にあるということです。私たちの心が神様の作られた完全な世界があることを知らず、物に執着したり、領土をめぐって争う心を起こしたりした、その心の反映として起こってくるのです。ところで、私たちの心が現象世界を作るというとき、私たちは既に完全な姿を心に描いているわけではないことを皆様はご存知でしょうか。現象世界は 縦横厚みの3次元で構成されている世界ですから、前から見たものと後ろから見たものが違って見えるということはよくあります。つまり私たちは自分が見た通りにこの世界を見ているつもりになっているところに間違いが起こる原因があると言えるのです。本日のテキスト、心で作る世界の58ページから、谷口正信先生は次のように書いてくださっています。事実とは異なる見え方がほぼ自動的に起こる現象は、錯視とか錯覚と呼ばれて、多くの種類が心理学者などによって発見され、また研究されてきている。そしてその錯視の仕方に一定のパターンがあることも分かってきたようだ。ここで注意を喚起しておきたいのは、このような自動知覚のパターンは、人類の先祖を含めた我々の過去の経験の中から学習によって獲得されてきたように思われるものもあるが、その一方で経験や学習を裏切るような明らかに不合理と思われる知覚も数多くあるということだ。イタリアの心理学者ガエタノ・カニッツァは、このような例をいくつも示しながら、我々の視覚の中には網膜上に投影された像を組織化するための一定の原則があらかじめ存在することを示した。朗読を終わります。先生は続いて、私たちの視覚が間違えてしまうような原則を紹介しておられます。これは、近くに存在する者同士は同じグループにある者として見てしまう傾向があるという原則です。そして私たちが得る情報の実に 70% を目から得るそうですから、私たちが目で見たことは私たちの考え、思考にも相当の影響を及ぼしていると言えます。そうすると、私たちが日頃見たままの事実をもとに客観的に考えていると思っていることの中に、実は視覚の作り上げた間違った情報が紛れ込む可能性が十分にあり、その結果として間違った行動をとってしまうことがあると言えるのです。視覚のプログラムには、さらに閉鎖化の原則や対象化の原則というものがあります。閉鎖化とは、見える世界の中に閉じた世界を作り上げて見てしまう傾向です。また、対象化の原則とは、物事の性者、白黒をはっきりさせて見てしまう傾向のことを言います。この二つの法則は、互いに関連しながら、私たちが見る世界を形作っていると言えます。かつて、冷戦時代には、私たちの多くは、資本主義諸国と共産主義国家が、対立しているという世界観を持っていました。その他、先進国と発展途上国という分け方もありますし、現代の日本では格差社会などといって、勝ち組、負け組などという言い方をするようにもなりました。また、イスラム原理主義を宗教上の信念とする人たちの中には、イスラムを信仰しない人々は悪であり、悪を滅ぼすための戦いに正義を見出し、罪のない人々を殺してしまう人もいます。これは、この世界を善と悪と対象化し、自分たちが属する世界を極端に閉鎖的に見て、実際には境界のないところに、あたかも境界が存在するように見ているのです。これは極端な例ですが、このような心の動きは、実は私たち自身の心の中に起こり得ることだというわけです。夫婦の間の心の動きや、親子間、あるいは隣近所とのお付き合いの中など、人間が生活する場面では、常にこの見えることによる誤解は起こり得ることになります。そうであれば、見えたことを信じるよりも、相手の人の心の中の思いを素直に聞いて、それを信じる方が正しい判断ができるかもしれません。この点について、本日のテキスト、心で作る世界では、次のように説かれています。109ページから朗読します。私は第2章で、我々の目で見る世界は、閉鎖化や対象化の原則が無意識に働いているため、相矛盾する2つの対立物が現れて見える傾向があることを示した。このことと本章でここまで述べてきたことを考え合わせてみてほしい。つまり我々は、1、 視覚の中にある人類共通のプログラムに従って、二つの対立物を認める傾向があり、二、その知覚は個人的な関心ごとに大きく影響され、さらに、三、このような知覚と同時に感情が発生しているということになる。我々の周りに争いが多い理由がここにある。つまり、我々は無意識のうちに、自らの周囲に二つの対立物を見つけ出し、自分をその一方に所属させて、他の一方を批判したり、排斥したり、憎んだりする傾向を持っていると言えよう。しかし、我々にこのような傾向があることをもって、神は争いの世界を作ったと結論してはならない。我々の起こす争いの原因は、神の創造が不完全であるからではなく、我々の物の見方が不完全なプログラムによって影響されるからである。朗読を終わります。私たちの目の前に広がるこの現象世界は、三次元で構成されている世界であり、表があれば裏もある世界です。それは光の当たる方があれば、光が当たらない部分がある世界であるということです。だからといって、光の当たらない部分だけを見て、人間は不完全に作られていると嘆く人もいますが、そうではない人の方がはるかに多いのではないでしょうか。だから人類は、幾多の戦争の悲惨さを乗り越えて、より調和した平和の世界を構築するために前進してきていると私は思います。私たちは、誰かが間違って心の持ち方が人の道から外れてしまうことがあっても、また元の彼に戻ってくれたらいいなと願っているのです。それは人間は本来完全円満な神の子であるからです。だから私たちは、このような人間に対する愛情を家族から地域へ、地域から社会へと自分の愛の深さ、広さを拡大することがより豊かな自分になる道だと考えて、日頃から隣人への愛を深めることに心を込めているのです。それでは時間が参りましたので、本日の話を終わらせていただきます。